室内オペラ恋の浮島白蛇の夢あらすじ第一幕。時は平安、後白河天皇の御世。紀の国宮ヶ崎の網元大谷武助の次男坊豊王は風流を好む優しい男で、新宮今の熊野早玉大社の神官阿部の弓丸に和歌や学問を学び通っていた。そんなある日のこと、新宮からの帰り道、にわかに黒雲が湧き起こり降り出した雨に、父武助のもとで働く漁師のじいさまに雨宿りをさせてもらう。じいさまの孫娘おみつは、土曜が浮島伝説の大蛇で自分を食べに来たと恐れる。
お犬は食われたんじゃちゃう、
蛇神様の嫁様になったんじゃ
と笑い飛ばすじい。そこへ女次第に乗って白蛇の化身マナゴと次女のマロヤが雨宿りを買うてくる。あまりに美しく上品なマナゴの様子に土曜は心を奪われ、アリア一目で恋に、明日またお目にかかりましょうと歌い、再会を願い傘と蓑を貸す。顔をあからめまんざらでもない様子のマナゴ。その夜土曜が見た夢は、マナゴと共に酒を汲み一夜を共にの甘き夢。目覚めた豊王は朝毛もそこそこにマナゴの家へと急ぎ向かう。マナゴの屋敷は夢の中に出てきたそれと同じ立派な住まいだった。不思議に思う豊王。しかしアリア、私の身の上を歌うマナゴの色化にほだされ、マナゴの求愛に戸惑いながらもときめくが、自分は稼ぎもなく父母兄の世話になる身、それゆえ父母や兄の許しを得るためひとまず帰りたいと告げる。マナゴはうなずき、それならば名刀の証しにと立派な剣を豊王に渡す。分不相応な剣を持ち帰った豊王をいぶかる家族。折しもそれは熊野権現に奉納された宝物で、先ごろ盗まれたものであると知れて宮ヶ崎中が大騒ぎに。弁明むなしく豊王は役人に捕らえられる。翌日真相を確かめんと現地に赴く役人たち。ところが立派な屋敷は廃屋に変容し、一度驚く中、鍛冶屋の沖名が名乗り笛に乗って登場。3年前から人の住まわぬ廃屋で、今や孤立妖怪の住みかと語る。役人たちはマナゴの正体を見極めんと廃屋に踏み込むが、マナゴの妖術に翻弄され、方法の体で逃げ出す。罪を解かれた豊王は家族の勧めで、大和の国長谷寺の参道でろうそく屋を営む姉夫婦のもとで静養することとなった。合唱、牡丹咲く寺、長谷寺、にぎわう参道。一方マナゴは妖怪白蛇でありながら、人である若い豊王への志望を抑えきれずに、姉夫婦の営む店に現れた。逃げ惑う豊王。しかし、マナゴの品のいい塩らしさに好感を持った姉夫婦に勧められ、ついには祝言を挙げる。幸せの日々。悪い予感に苛まされるマナゴは、アリア、この胸騒ぎ、マナゴの回想、初恋の夢を切々と、また不安を払拭するように、豊王こそ自らの初恋の人と、思いを込めて歌い上げる。 しかし予感的中。
しぶしぶ行った花見の宴で谷間の木人に正体を見破られ、本性あらわに滝壺へと逃げる羽目に。
第二幕。二度までもたばかられたと昇進の豊王は宮ヶ崎に戻り、芝の少女の娘富子の婿に収まった。豊王と富子の愛の二重唱、白蛇の恨み。仲睦まじい寝屋に眞子が現れる。豊王の心変わりを責め、富子を取り殺す勢いに恐れをなした豊王は、舅である芝の少女に離縁を申し出る。舅は旧知の道成寺の高僧法海に助けを求め、法海と若い僧の二重唱、阿那恐ろしや妖怪白蛇を退治よと歌い、化しの顔を染み込ませた包囲を持たせ、彼の館へと急ぐ。哀れ眞子は法海の法力により壺に封じられ、道成寺の一角に葬られる。真っ暗闇な壺の中、眞子の心に母のお猪の声が、傷ついた娘眞子の心に寄り添う。女としての叶えられない切ない思いを胸に秘め、母お猪と共に天に昇る眞子。原作では語られなかった奥深い思い、白蛇眞子の夢物語は、エピローグの大合唱により感動的な終焉を迎える。恋の浮島、白蛇の夢、あらすじ終わり。